私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人間にできることではないが、神にはできる。しかし私たちは自らできる、このように信じて生きていることがあるのではないでしょうか。あるいはできるべきだ、このように考えてしまうんです。年を重ねてできなくなったと思うことがあるでしょう。しかしそれもその前提にできることを良しとした、そういう理解があるからできなくなったとどっか否定的に思ってしまうのではないでしょうか。私たちは基本的にできることが肯定される世界に生きていると言えるのです。そしてできると肯定されることで、肯定される世界に生きるわけですから、人は無理をしてもやらねばと考えるでしょうし、できないことを申し訳ないとさえ思うのであります。そのような世界にあって、人生の歩みをゴールに向かう道のりと考えるとき、人は獲得することを欠かせないと思うでしょう。それができるということにつながると思えるからです。それぞれ働き、財を得ること、将来に備えて蓄えること、自分のことは自己責任でと考えることがあるのではないでしょうか。そういった社会はいつの間にか格差を生み、獲得できる人と獲得できない人の差は歴然となり、仕方がないことのように圧倒的に多数の獲得できない弱い立場にある人は諦めに似た思いを持たざるを得ない、こういった現状にあるんです。福音書に登場する一人の人は、そのような社会で言うならば獲得できる立場にあり、当然のことごとく獲得する人生を歩んできたことでしょう。しかしまだ獲得できたと思えないものがあり、何をすれば獲得できるのかと、そのことを聞くためにイエスの前にひざまずいているのです。その人生で獲得できなかったものはなかったでしょう。いろんなことができた人であったでしょう。しかしただ一つ、永遠の命を受け継ぐ、この確信に至っていなかった。何をすればこれを受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命さえこの人は獲得するものだと考えていることがわかります。イエスは答えて言われます。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えと。するとこの人は、そういうことは皆子供の時から守ってきました、私はできた、できるのだ、訴えているのです。つまりこのやりとりからわかるのは、 人がすることで、あるいは獲得することで、永遠の命を得ることはないのだということであります。しかしこの人は、そのことがわからない。何をすれば、とイエスに尋ねているのです。イエスがこの人に示されたのは、十戒で命じられている戒めになります。先週の説教でも触れたのですが、ユダヤ人たちは律法に対して、行いに目を向ける傾向があるようです。しかしイエスは彼らに、それぞれの戒めのうちにある神の御心に目を向けるようにと教えているのです。今日の場面でも、この人は子供の時から守ってきたと言っていますように、律法を守るという行いにだけ目を向けているのです。しかし、大切なことは、その律法の中に示される神の御心であります。パウロという人は、ローマの信徒への手紙の中で、律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。このように書いています。律法は何が罪であるかを人に教える。そういう働きをするというのです。律法を表面的に捉えるならば、例えば殺すなという戒めについては、人を殺さなければ、それを守ったことになるでしょう。しかし、殺すなということへの、殺すことへの禁止は、もっと深い、御心があるのだと、ルターは、主イエスがマタイによる福音書5章21節以下で、この殺すなという戒めについて、次のように言われていることを取り上げるのです。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。ルターはここを取り上げ、誰かに害をすることをする者、敵意を抱く者、さらには誰かを助けることができながら、それをしない者も殺すなというこの戒めの違反者である。このように言っているのです。文字面だけを捉えるならば、あらゆる律法の中でこの殺すなは、最も守りやすい戒めのように見えるでしょう。しかし神の御心は、人の心の内側にある悪意さえも禁止しているというのです。パウロが書いている、律法によらなければ私は罪を知らなかった。ということも、律法を守るという行いが、人を救うのではなく、律法は人に罪は何であるかを知らせる、このことにあるということを示しているわけです。それでは律法が罪を知らせることで何が起こるかと言いますと、その知らされた罪に苛む私たちを、深く憐れみ、恵みのうちに救ってくださる神に出会うのであります。聖書において恵みとは、無償の賜物という意味であります。神がただで与えてくださった贈り物であります。そもそも救いとは、人の行いによって獲得されるものではなく、神がただで与えてくださるものに他なりません。具体的には神が御子の十字架の死を 通して与えてくださったということです。それ以上でもそれ以外でもないんです。宗教改革三大原理と言われる、まあ、すなわち宗教改革という運動を展開する上で、まあ、三つの根本的な理解となるもの、次のように言い表します。恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ。定年教師の江藤直澄先生は、その著書の中で、このことを次のように説明しています。救いを獲得するのに、人間の力が全く役に立たないのですから、恵みのみです。差し出された無償の恵みを受け取って、初めて自分のものになりますから、信仰のみと言います。この救いの消息を明確に伝えるのは、神の言葉である聖書ですから、聖書のみなのです。このようにルーテル教会では、のみと表現される理解を用い、恵みと信仰と聖書を強調し、まあ、100%、このように言い表すことがあるわけです。100% 恵みとは、恵みのみということであります。99% でも、90% でもなく、100% 神の恵みなのです。なぜなら 100% 神の恵みでない限り 1% であったとしても人間の協力がなければ救いが成り立たないということになってしまうからです。救いに関して神が自由な意思を持って実現できないという誤解を生じさせることになるからであります。ですから江藤先生は、人間の力は全く役に立たないと言い表しているのです。まあ、こういうふうに考えていくならば、先ほどの人の問いかけ、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょう。はっきり言ったら、あなたにすることはありませんということ。になるわけです。あなたがすることがそれに至らせるのではなく、キリストの十字架による贖いが全てだということであります。以前もお話ししたことですが、今日の理解を助けるために改めて触れたいと思います。徳善義和先生という方が神学校の授業で、まあ、コップに水がいっぱいになると人は救われるとして、ある人たちはその 80% まで神は恵みのうちに満たしてくださる、あるいは 50% まで満たしてくださる、残りは人が良い行いをするなどして満たし 100% に至った時点でその人は救われるのだ、まあ、このように教えたわけであります。しかしルーテル教会では、コップに必要なものは 100% 神が恵みのうちに満たしてくださるのだと教えるのです。それではルーテル教会では良い行いは不要だ、そんなのする必要ないと言ってるかといえば、決してそうではないんですね。コップが 100% 満たされた後、それで神様の恵みは打ち切りかというと決してそうでないですね。満たされた後も神様の恵みは絶えず注がれる。そうするともう 100% コップに満たされてますから、満たされたものはあとは外側に溢れ出るわけです。つまりそれは その後、神様からいただく恵みは、決して私のものにする必要はなくて、外側にあふれ、隣人のために用いられていく恵みだということがわかるのであります。子供の頃から律法を守ってきたこの人が、永遠の命を受け継ぐことを確信できなかった様子は、救いに関して人間の力は全く役に立たないという事実を明らかにしているのではないでしょうか。子供の頃から律法を守るなど尽くしてきたものの、何をやっても十分とは思えなかったのだと思うのです。しかし彼はそれでも、それに加えて何かを行いさえすれば、永遠の命を受け継ぐことができるはずだと、獲得できるはずだと、私にはできるはずだと思っていた。ですからイエスに、何をすればよいのか、何がこの私に足りないのかと尋ねるに至ったのでした。彼の問いかけに対してイエスは具体的に戒めを挙げています。それは十戒にある戒めでありましたが、最初の三つ、神に関する戒めではなく、第四の戒め以降の人に関する戒めでありました。つまりイエスが言おうとされているのは、この人に欠けているのは、いかに人と共に、その人の隣人となって生きるか、このことに欠けていたのです。つまり表面的に捉えると律法は、その人自身ができるかどうかという行いにだけ目が向けられてしまいます。そこでイエスは彼に教えられます。あなたに欠けていることが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。それから私に従いなさい。まさにこの言葉は、人と共に生きる生き方への招きに違いないんです。自分のために生きてきたこの人に、誰かあなたを必要としている人の隣人になるという、新しい生き方を今示されているのです。神に対して誠実に生きるということは、隣人と共に生きるということに他ならないんです。ところがこれを聞いたこの人は気を落とし、悲しみながら去ったと言います。その理由について聖書は、たくさんの財産を持っていたからと言います。彼の人生の中で積み上げてきたものは、彼自身を行ってきた証であったに違いありません。ですから律法を守ることで救いを獲得しようと考えていたように、それが積み上げてきたものは全て私のためのもの、考えていたことでしょう。つまり神の御前にあってこの人には自分自身しかいなかったということです。しかし今日イエスが教えられているのは人と共に生きること。それが律法の根底にあるのであり、それこそ神の御心であるということなのです。イエスは次に弟子たちに教えられます。神の国に入るのはなんと難しいことか。さらに続け、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと。神の国に入るということも、 永遠の国を受け継ぐということも、いずれも救いに関して言われていることがわかります。人が救われるのは難しいということです。弟子たちは驚いて、それでは誰が救われるだろうかと互いに言ったのです。彼らに対し、イエスが教えられたのは、人間にできることではないが、神にはできるということでありました。つまり、人が努力して神の国に入る、救いを獲得ができることはないが、神にはできる。いえ、神だけにできると言われているのです。私たちが行いによって神の国に入るのではなく、神の国を獲得するのでもなく、神が恵みのうちに私たちに与えてくださったキリストの十字架によって人は神の国に入るのです。 100% 神の恵みによって人は救われるのです。ですから、人が越えられないように思う困難でさえ、神には越えさせることができるのです。自らの足りなさに嘆くとしても、神には満たすことができるのです。私たちがどれほど弱くとも、その私たちと共にいることが、神にはできるのです。神にはできる。この恵み深い神の御心のうちに生かされている一人一人として、日々の生活へと使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。